大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。さて今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介をお願いいたします。
はい、多摩大学グローバルスタディーズ学部グローバルスタディーズ学科の4年生萩原しおみと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ今週はですね、学生さんが登場となりました。さあ早速なんですけれども、今ですねしおみちゃんが通っていらっしゃいます多摩大学についてご紹介していただきたいんですけれども、この多摩大学を選んだ理由、選んだきっかけ、どんなところからだったのか教えてください。
はい、私は小学校の頃フィリピンで1年生から5年生の間学校を通ってたんですけれども、そこで英語を学んで英語が好きというふうに気づいて、それを今後も就職活動とかの時にアピールして就職できればいいなというふうに思って大学を探していたら、少人数制で英語を1年生から学べるこの大学を見つけて入学を決めました。
しっかりした理由があったわけですね。でここでみんなとこう過ごしてきたわけなんですけれども、この多摩大学で学んだことってどういったことでしょうか。
そうですね、結構大学自体がいろんなことの活動に活発的なので、その参加する上で責任感というものを一人一人持って外部の方々と接することがとても大事になってくるのかなというふうに思って、それも社会人になっても大事だなというふうに思いました。
まあ、そういったことってきっと授業以外のところでの学びだと思うんですけれども、まあ、そのね、入学した理由だったりとか、今ね学んできたことはどんなことですかっていう、そのしおみちゃんからの返答がですね、本当に先を見ての行動だったり考え方だったりするので、偉いなって思いますし、これからますますねいろんなところで輝いていくんじゃないかなと思うんですけれども、多摩大学に入ってから実は藤沢市と関連する結構いろんなプロジェクトに参加をしてくださっているようなんですけれども、今までどんなプロジェクトに参加してきたのか教えてください。
はい、私が参加してきたプログラムはですね、多言語メニュー支援作成というものと、ゴミ拾いのプロジェクト、そして授業なんですけれども、ワインを作るためのメイブという新しいブドウを発見したという授業に参加をして、実際畑で一緒に耕すという活動をしてきました。
結構いろんなジャンルをねやってこられて活動されてきたってことを今ご紹介していただいたんですけれども、その最初に出していただいたその多言語メニュー作成支援ってこれどういったものなんですか。
はい、藤沢市にある市役所でお部屋を貸していただいて、でそこで藤沢市の中でのお店で結構観光客が多いというふうに伺っているので、そのお店で使うメニューを5言語ほど作成するというふうな活動をしていました。
これはどういったきっかけでご活動メンバーになったんですか。
そうですね、本当に最初はもうやってみようっていう軽い気持ちなので、やっぱり自分が英語好きっていうのもあって、それをまあ1年生の時からその自分の力を試しながら使えるようになりたいっていうふうな思いで最初参加をきっかけにしました。はい、
自分がやりたいこと、そして、ね、もっと上達したいこと、ね、レベルアップしたいことのそんな気持ちから、ね、こうやって支援活動もしてくださったということなんですけど、あとそのゴミ拾いっていうのもされたんですね。
は
い、
そうですね、ゴミ拾いも私が参加した時は日大さんと一緒に活動をして、でそこで私は副委員長を務めました。
その副委員長は立候補だったんですか。
そうですね、立候補に近い形でやってみたいっていうのもあったので、私一人ではなくもう一人友達もじゃあ二人でやってみようっていうふうに言って立候補させていただきました。
いろんなそのジャンルにわたって藤沢市とのそのね事業に参加をしてくださったということでお話をしていただいたんですけれども、学生のうちにいろんな人とこうやって接するって大切かなって思いますしね、先ほどからその社会に出てから社会人になってからっていう話もありましたけれども、きっとねいろんなところで活かせるんじゃないかなと思うんですが、この多摩大学の良さ魅力って学生の立場からしてどんなふうに感じていらっしゃいますか。
はい、大学といえばやっぱり大きいキャンパスを想像する方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私が通っている多摩大学は結構少人数制で、キャンパス自体も他の大学と比べて小さめなんですけれども、その分先輩から後輩そして教授の方々とのコミュニケーションをすごい思っていた以上に接することができたりとか、コミュニケーションを取れたりするところがすごい魅力だなっていうふうには思いますね。
しっかりとここでいろんなことを学んでね、魅力なども伝えてくださっておりますが、さあ今4年生ということでもう卒業をね控えているわけなんですけれども、多摩大学で過ごしたこの4年間振り返っていただいて、思い出ってどんなことがありますか。
はい、私は多摩大学の中でオープンキャンパスのスタッフのアルバイトを1年から4年生までやっていたんですけれども、そこでこれから入るかもしれない高校生の方々だったり、自分の後輩になるかもしれない子たちと接していたりだとか、まあ、今通っている後輩だったり先輩の方々と今まで以上にお話ができたりだとか、思い出というものがなんかできるのがすごく私の中では印象に残っていますね。
で、人と接することが思い出ってね出てきましたけれども、なんかそれだけそういった雰囲気が、ね、この多摩大学っていいんだなっていうところと、こうやって人と接することがきっと塩見さんも好きなんだなっていうところと、いいその仲間、ね、先輩後輩お友達に囲まれて、ね、この4年間過ごしたんだなということがすごく、ね、こう伝わってきました。さあ先ほどからもご紹介させていただいておりますけれども、まあ、4年生ということで4月から社会人になっていくわけなんですけれども、就職っていうのは決まってらっしゃるんですか。
はい、もう決まっております。
どういったお仕事に就く予定なんでしょうか。
はい、私が4月から就く会社は通信系の会社で、1年間携帯販売モバイル販売をしながら事業部に所属しているんですけれども、最近では結構珍しいエンタメ事業部という事業部に所属していて、今ライブ配信とかで活躍しているライバーさんと言われる方々のバックアップなどをメインにこれから仕事をしていく感じですね。
今本当に発展をしている業種だと思うんですけれども、もともとそういった SNS だったり動画配信だったり、こういった通信系というのは塩見ちゃんご自身も強かったり興味があったりするものなんですか。
そうですね、やっぱり興味はあるんですけれども、発達が早い分追いついていけないっていうのが強いので、なのでちょっと仕事を通じながら自分も追いついていこうっていうふうに考えていますね。はい、
本当にこれからも、だから今もねこう注目されているジャンルだと思いますし、これからもどんどんどんどん、ね、発展していく、そういった職種ということで、なんかすごくこうお話をしていてこう未来明るい感じですし、楽しみな感じなので、ますますこういった、ね、職業についてもきっとね自分のいいところを生かせるんじゃないかなと思います。さあ今通信系のお仕事に就きますって話がありましたけれども、このお仕事を選んだ、まあ、理由きっかけってどういったところからだったんですか。
はい、私がもともとモバイル販売というものは結構避けてきたんですけれども、それだけではなくその事業部の中で発展途上であるエンタメ事業部というジャンルを説明会で聞いたときに、この事業部珍しいというか、あまり周りでは聞きなじみがなかったり、やってる人があまり見かけたことがないなということで、どんなものなんだろうっていう興味からですね、始まりですね、それが。はい、
ね、どんなこうお仕事ですかっていう内容もそうですけれども、しっかりもう自分が働く内容をなんか頭の中でも整理できていらっしゃるんだなっていうことと、まあ、これだけ会社のことを分かってくださっている子がこう、ね、入ってくるというのは会社にとってもとてもプラスだなと思います。これからもちょっと頑張っていこうといったそういった今気持ちになっていますか？
そうですね、ちょっとたくさん活躍して、うん、もう一番になりたいと思います会社の中で、はい、
本当その勢いを、ね、ずっと忘れないでいていただきたいなと思います。さあ1日目のおしまいにですね、その、まあ、4月から社会人になるということで、まあ、学生から社会人って今の学生の子たちってどういった気持ちなのかなと思うんですけれども、まあ、4月から社会人になるということで今どういった気持ちなのかおしまいに聞かせてください。
はい、社会人になるということで少しまあやっぱり不安、その羽ばたくということで自立しなきゃいけない不安とかが気持ちとしては大きいんですけれども、それと同時になんかやりたいことがやれることが増えていくというプラスというかポジティブな考え方ができるのかなというふうに思っているので、それが楽しみな部分の方が大きいかなって思っています今は。はい、
ね、同じ世代の子たちが聞いても聞いて同じ気持ちなのかなっていうのと、逆にちょっと勇気をもらえた、ね、そういった言葉が出ていきました。さあ今週のですね、大好き藤さんのコーナーにはもう今キラキラ輝いています多摩大学に通っていらっしゃいます萩原汐美ちゃんに登場していただいております。明日もこの時間いろんなね、またお話をしていただきますので、明日ぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。